マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。さあ9月も最終週ですね。あっという間ですけれども、だいぶ朝晩の気温が20度を下回るようになってきました。洋服がね、難しい時期ですよね。洋服の目安というのがありましてね、20度下回るとやっぱジャケットとかが必要と。で、25度未満だと長袖で、25度以上は半袖なんて一応基準がなんとなくあるんですけど、秋の基準です。これは春だとね、もうちょっと全体に温度が下がるんですよね。秋は暑いところから寒くなるので、まあ、そんなような感じの洋服選びがいいと言われております。さてさて、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、さまざまな新しいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝はですね、グリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表でもいらっしゃいます永瀬勝義さんがいらっしゃっております。楽しみですね。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて、今日のゲストはグリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表永瀬勝義さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
このグリーンリバーホールディングスという名前には思いが込められてるわけですか？
ホールディングスになったのはここ数年なんですけど、もともとグリーンリバーっていう会社がございまして、グループ会社の中に、業歴としてはそっちが断然長いんですよね。はい、私が25歳の時に作った会社なので、今45なのでもう20年。ちょっと中年の会社なんですけど、
すごいですね。
そこが母体になっていて、はい、それをこうグループ化したんで、まあ、その名を継いでホールディングスにもそのままつけたっていう。
なるほど、
そういう流れになってますね。
いや、はい、今さらっと聞いてしまいましたけど、25歳で起業するって相当勢いがないとできないと思うんですけど、どんなきっかけがあったんですか？
ちょうどその頃ですね、経済産業省さんが1円で株式会社できますみたいなやってた、
はいはい、株式会社のね、形態が変わりましたよね。
そうです、はいはい、もう今はもう資本金制限ってなくなりましたけど、それまではこう1000万ないと株式会社できないみたいなことになってて、で、大学がその経営学部だったので、ちょっと会社法かじってるぐらいだったんですけど、作ってみようかなと思って作ったっていう。1円でできるなら、お金かかんないしと思って、まあ、実際は10万円以上かかっちゃったんですけど、登記費とかかかっちゃうんで、
やってみると分かることもありますよね。
そうです、自分で定款作ったりとかですね、台車さん頼まずに、もう全部ゼロから自分でやってみようと思って、それで作ったんですね。
はい、その当時は一応サラリーマンというかお勤めで、
そうです、
そこから起業しようという。
その時は、まあ、うちの父が建設業やってたので、そっちの方にこうお世話になってたというか、そこで働いてたんですけど、私宮崎県の都の城市っていうところ出身でして、畜産と焼酎の町みたいなところですけど、結構田舎なんで暇だったんですよね。で、それでこう会社作ってみようかななんて思って、とりあえず作ろうって、でグリーンリバー作ったっていう経緯なんですけど、
そこでグリーンリバーにしようって建設業だったわけですよね。
あちしの会社は建設業だったですね。僕も建設やってましたけど、
そのグリーンリバーっていうところは、
実はその作ろうと思ったきっかけっていうのが、今グリーンリバーって会社は実は太陽光発電所を作る建設会社なんですけど、農業がやりたくてグリーンリバー作ったんですよ。だから皆さん、こう僕が農業をこう今もちろん新しい農業とかいろいろやってるんですけど、まあ、ここ例えば 6,7 年ぐらいでやりだしたみたいな感じで思われてるんですけど、一番最初実は農業やりたくて作った会社でして、
なんでその農業に思いがあったんですか？
もともとその都の城っていうところ自体がやっぱり畜産ぐらいしか、まあこう目立った産業がないんですよね。で、今でこそまあ霧島酒造さんとかものすごい大きな会社とかもありますけど、もう当時はそうでもなかったですし、 で、まあ、盆地になってまして、うんうん、都城っていうところは周りがこう山々で囲まれてるんですけど、はい、まあ、畑がほとんどみたいな感じでして、うんうん、要は田舎の風景をこうずっと見ててってしてると、やっぱりこう農業ってこう個人の延長上でやってますみたいな人がほとんど で、
うんうんうん、
で当時ちょうど大手の、まあ、例えばカゴメさんだったりとかが農業をこうカゴメさんがやりますみたいな、うんうん、そういう流れがちらほらと出てる時期でもあって、はいはいはい、これからそのやっぱりこう法人経営が主体となって農業ってやるはずだみたいなので、
うんうんうんうん、
会社まで作って農業やろうみたいな、
それでその地方の一次産業に先端技術を掛け合わせるという新しい形態を今やられてるわけですよね、
はい、
それっていうのはあの何かこう自分の中できっかけがあってそこだっていう、
そうですね、うん、まあ、あの僕がやってること、まあ、いろんな例えば装置を開発したりだとか、まあ、例えば太陽光発電所の仕事をするのにも、まあ、工法と呼ばれてるような、まあ、特許を取ったりだとか、まあ、いろんな実はパテントをたくさん持ってるんですけど、今22、3個ぐらいあるんですよ。
ほう、
でそれって誰もがこう想像しないようなことじゃなくて、
うんうん、
あ、なんかあってもおかしくなかったねみたいな技術がほとんどなんですよね、
うんうんうん、
できてしまったらみんな違和感ないみたいな、
うんうんうんうん、
だから世の中にこうあるようなキーになるようなそういうアイテムだとか、うん、まあ、そういったものと今取り入れられてないそういう市場をくっつけるみたいな、
うんうんうん、
そういう作業がちょっと得意なのかなと思っていて、
こう目をつけるところピピピッとくるわけですか、やっぱ
いろいろ、はい、そうですね注意力が散漫なのかもしれないですけど、いろんなところをやっぱり見てて、
天性ですね。
だからホームセンターとか大好きで、まあ、ああいったところにいろんな金具とかいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あんなの見てるともうなんか頭の中大変なことになるんです
けど、ひらめき
あ、これすごいとか、
うわ、へえ、素晴らしいですね。
そういうのでこう組み合わせていくみたいなことはちょっとありますかね。
これあの今聞いてらっしゃる皆さんが、じゃあ具体的にその技術革新ですか、新しいこう先端技術っていうのはどういったことなのかっていうのをちょっと皆さんに、
例えば、まあ、栽培装置自体もものすごく特徴的な、まあ、縦型の水耕栽培装置ってものをちょっと作ってたりとかってするんですけど、
はいはいはい、
私あの一番最初にグリーンリバー作って農業やり始めたんだって話をしたじゃないですか、
はい、
その時って、まあ、畑を2単ぐらい借りて、
うんうん、
でうちの、まあ、妻のお父さんが、まあ、農協に勤めてまして、まあ、たまたま畑2単ぐらい持っててですね、でそれお父さん貸してっつってか借りたんですよ。でそこからスタートしたんですけど、で最初あの枝豆
分かります
を作ってたんですよ僕。で、まあ、基本的に植えてこう
ご自身で作り始めたんですか。
そう
へえ。
で農機がないじゃないですか、
うん、
あの農業資材とか、
ね、
農業機械なんて持ってないので、
はい、
で近くのおじちゃんとか隣の畑の人とか借りて、
で
お金で払おうとすると、いやいやいいんだいいんだよとか言って、あの枝豆お前できたら枝豆くれよみたいな、
あ、いいですね、
感じなんですよね、うんうん、もうほとんどこうブツブツ交換で全部終わっちゃうみたいな感じでけどやってみると、はい、やっぱすっごい大変で、
うん、
当然ながら、うん、でそんなに簡単じゃないなっていうのがすごい痛感しましたし、
うん、
けど量をたくさん取ろうとか、まあ、いろいろこう考えるじゃないですか、
うん、
量があったらこう売ったら儲かるんじゃないかみたいな、
うんうんうんうん、
で量をたくさん取ろうとすると農業ってどんどん広がっていくんですよね、
はいはい、
面的に広がるじゃないですか、いやこれどんどん広がるともう草取りも大変だし、
はい、
面倒見るのもどんどんきつくなっていくよねっていうので、
うんうん、
その時はまだ会社を起こしたばっかりだったですし、うん、そんな特になんかテックなって代物は考えてもなかったんで、
はい、
そこで一旦終わってしまってたんですけど、うん、考え方としては、うんうん、やっぱりその面的に広がっていくとどんどん労力が増していくっていうこの農業の形態をどうにか変えられないかっていうので 3D 型に変えたんですよ。
3D 型、
そう、縦型に変えたんですね。
なるほど。
でそうすると空間を使うんで、
はい、
そんなに広げなくてもたくさん取れるじゃないですか。
面
じゃないと、はい、そうです、空間を使うっていう考え方ですね。なら、まあ、平屋じゃなくてマンションねっていう、なんかそんな感じですよ。
はいはいはいはい、ひらめいてしまったんですね。
はい、そうです、そうです。だたくさん取れるなみたいな、単純にみたいな。
そしてそれを縦型にするということで、さらにそれを水耕栽培にするという。
そうですね。
そこのなんかきっかけはあったんですか、水耕栽培。
もともとグリーンラボを、作ったのがもう 7,8 年ぐらい前になるんですけど、その時には実はミニトマトの栽培をしたんですね、
うん。
でミニトマトの栽培をやったんですけど、普通に土でやるとやっぱりこう、まあ、連作の問題だったりいろんなエラーが出たりするので、溶液栽培の方がいいなぐらいは、まあ、もちろん分かっていて、で溶液栽培でミニトマトの栽培を3年間ぐらいやったんですけど、
はいはい、
ただやっぱりこうミニトマトってつる系の植物なんでどんどんどんどん伸びていくじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ある意味あれも植物が 3D になってるような状態なんですけど、なんかあれをやってる時に 前から思ってた縦型と、うん、あこれ刃物がこれでできたらものすごい量取れるなって思っちゃって、で溶液栽培自体はその時にいろいろと自分でも勉強してたので、当然溶液栽培のメリットもよく理解できてたからですね、はいはい、刃物作るんだったら水耕栽培でやろうってずっと思ってて、それで水耕栽培とその縦型の装置を組み合わせたっていう感じになったんですけどね。
縦型水耕栽培収穫量がぐんぐん上がる、これね、あのこの番組をずっと聞いてくださってる方はピンと来られたと思うんですけど、はい、この番組でですね2度ご出演いただいている深谷市の福島さん、はい、あの深谷市のですねディープバレーアグリテックアワードをですね、うん、やり始めた方でね、そこでこんないいものがあったってご紹介いただいた、つまり最優秀賞を取りになったのが永瀬さんってことですよね。
そうです、
そういうことですよね、はい、で取られて何かこう変わったこととかありますか。
あやっぱりいろんなところで話してくださいっていう講演内容結構増えましたね。
なるほどなるほど、
はい、で意外と多かったのが自治体さんからの問い合わせがやっぱり多くて、はいはい、でまあうちの町でもこれできないかなみたいなのとか、
やっぱり皆さんそういう面的な悩みをお持ちだったわけですよね、
はい、だと思いますね。
はい、もう時間ですか。なんとちょっとね、あの全然話がまだ聞きたいことがあるので、ぜひあの来週もよろしいですか。
はい大丈夫です。
朝早いですけど、
はい、
すいません、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、今日のゲスト、グリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表の永瀬克義さんでした。マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。今朝はグリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表の永瀬克義さんからお話を伺いました。なんかちょっと元気になっちゃいますよね。あなんかこれもできるんじゃないか、あれもできるんじゃないかっていうすごい前向きなパワーをですね永瀬さんからいただきましたね。また来週たっぷりお話を伺いたいと思っております。さてこの番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想ご質問何でも結構でございます。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美穂でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。